先週は本当に素敵な結婚式があって、今朝は洗礼式、この恵まれたあの聖日礼拝を本当に感謝します。最初に今日の御言葉の箇所を読みたいと思います。新約聖書のヤコブの手紙です。新約聖書のヤコブの手紙の4章6節から10節まで、ヤコブの手紙4章の6節から10節まで読みます。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると、それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与える。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。1978年ですね、私初めて、ハワイ島のコナというところに行きました。でそこで、伝道訓練の学びのために行っていたんですけど、最初1ヶ月少しは一人でおりまして、その後カナへも来ましたので、また住む場所は変わったんですけど、一人の時にですね、もうすごく大きな屋敷のようなところで独身がこう集まって、そこで学びをしていたんですけど、庭がとても大きくってですね、いろんな木がこう生えているんですけども、際立って一つ大きい木があったんですね。何だろうかなと思ってたんです。でその実をある時、誰かが持ってきまして、兄弟これ食べるかって言われたんですね。それが私生涯初めてだったんですね。アボカドの実だったんです。で日本語はちょっとこう濁点が入って、アボカドってよく言うんですけど、本当はアボカドなんですね。で食べたことなくってですね、奇妙なものだなと思いながら、こう割りますと中が真っ白でね、でこうナイフで削ったようにしてくれたんです。食べた瞬間にこれ石鹸やと思ってですもうそんな味がしたんですね。アボカドの好きな人ごめんなさいね、悪口言ってるわけじゃないんですけどでもそれで食べれなくなっちゃったんですけども、今は大丈夫ですよ。今は大丈夫なんです、その時はね。で私は実はその時は、78年ですから、46年前なんですね。31歳だったんですよ。計算したら年分かりますけどね、31歳だった。でその年と翌年、31歳と32歳の時がおそらく人生の中でですね、一番冒険をした年じゃないかなというふうに自分で記憶しています。でちょうどそのコナにおりました時に初めて食べたというか味わった果物が一つがそのアボカドだったんですね。でもう一つはね、何かっていうね、グアバ、グアバジュースって今あるでしょう。私初めて向こう行ってですね、グアバの木があって、その掃除をしてくれって頼まれたんですよ。大きな庭にね、グアバの木がたくさん植えられていて、その実がもう足の踏み場ないぐらいにもう落ちていたんですね。で3年ぐらいでね、掃除に行ったんですよ。ところがグアバはもう発酵してましてね、すごい、もうしばらくしたら体がフラフラして、こう酔っ払ったような感じになって、もう途中でね、私辞めるとか言ってですね、で日本に帰ってきまして、グアバジュースっていうのがあるんだと思って飲んだんですけどね、美味しかったですね。実はね、家内に内緒でね、今朝私久しぶりにグアバジュースをね注文したんです。はい、もう一回飲んでみようかなと思ってね。あれ日本で飲むのはね、ちょっと薄くしていて、もう氷とか入れるとね、すごく美味しいですよね。でアボカドもグアバも健康にすごくいいんですよ。高血圧の方とかね、 まあ、それから成長剤というかそれにもなるんですね。今日は食事のおすすめでメッセージスタートしますけども、でも、まあ、その時のことを今もこう鮮明に覚えているんですね。で、初めて何かをこう食べたり飲んだりする時というのはすごい美味しいと思う時もあるし、こんなのと思う時もありますよね。でもそれを、まあ、いろいろこう調理こうしてですね、出してもらえると、ああこんな美味しいんだなっていうことが分かってくるんですね。で、私は聖書の御言葉もよく似てるんじゃないかなと思います。いきなり聖書を読めと言われて読んでもですね、初めて聖書読んで面白かったって聞いたことないですね。分からんかったとか難しいとかね、疲れるとかね、そうだと思いますよ。だから聖書はもちろん分からなくても読んでおれば役には立ちますけれども、やはりその御言葉を、まあ、解き明かしてもらう、本とかメッセージを聞いたりとかね、それはすごく大事だと思うんですよね。で、今日読みましたこのヤコブの手紙というのもそうなんですけども、このヤコブという人がこの手紙の中で、まあ、神様の、まあ、御心について、まあ、ちょっと料理してくれてるんですね。で、分かりやすく書いてくれているわけです。実はこの新約聖書っていうのは、まあ、27 の、 まあ、書物が一つになってるんですけれども、その27の中でこれ後半ですね。で、ヤコブからあとずっと続いて7つの書物、このヤコブとペテロ 1,2 と、それからヨハネの 1,2,3、 それからユダというこの7つは、実はこれは行動書簡というふうに言われています。特定の教会とか個人宛に書かれたんではなくて、まあ、回覧するためにこれは、まあ、書かれた手紙なんですね。で、この7つの書簡の、まあ、著者は2人なんですね。2人なんです。で、その、あ、ごめんなさい、2人というか2種類の方たちなんですね。で、さらに2人じゃないですけども2種類なんです。で、1つは十二使徒の中のペテロとヨハネが書いてます。ペテロがペテロの手紙の1と2、これ迫害、すごい迫害の、まあ、ネロの迫害のこう直後ぐらいに書いてるんですけど、で、もう1人はですね、ヨハネ、この人も十二使徒の使徒ですよね。で、ヨハネの 1,2,3 の手紙書いてます。あと福音書とか黙示録を書いてるんです。で、2種類で言ったのはですね、この十二使徒の中の2人と、もう1種類の人たちは誰かというと、ヤコブとユダなんですが、この人たちはイエス様のこの地上における弟になるんですね。で、イエス様は聖霊によって身ごもったんですけども、その後ですね、マリアさんとヨセフさんを通して子供たちが生まれました。で、男の子が4人生まれました。で、女の子もいたんですけど名前は出てこない。男の子は名前がちゃんと聖書に出てきます。ヤコブとユダとシメオンとヨセとこう書かれています。みんなですね、後にまあ、自分の生まれ育ったところでは兄だと思ってた方が救い主であるってとんでもないことが分かったんですけども、彼らはみんなその救い主を信じ受け入れるようになるわけです。で、このヤコブは、まあ、その兄弟たちの、まあ、イエス様の次に生まれた、まあ、その人物だったんですけれども、まあ、聖書の中には、まあ、ヤコブっていう名前が何人も出てくるんですけども、特に3人の人たちは知られている人たちなんですね。で、しかもこの3人は新約聖書に出てきます。で、まず誰だかと言いますと、まあ、最初にマタイの10章の2節から出てくるんですけども、ゼベダイの子ヤコブで、ゼベダイというのはお父さんのことですね。で、彼の兄弟がヨセフ、ヨハネなんですね。だからヨハネとヤコブが兄弟で、どちらも、まあ、漁師をしていたわけなんです。で、そしてもう一人のヤコブというのはこのアルパヨの子ヤコブというふうに言われています。これはこの方はですね、小ヤコブとも言われているんですね。で、十二使徒のこの名前の紹介というのは福音書に出てくるんです。だから必ず出てくるんですけども、それ以外にはこの小ヤコブ、アルパヨの子ヤコブというのは一回しか名前が出てこないんです。で、スッと読んでると多分見逃すと思います。どこに出てくるかというとですね、 マルコの15章の40節に出てくるんですね。でここには何が書いてあるかっていうと、イエス様が十字架につけられた時にそこにいた婦人たちの名前が出てくるんです。でこの婦人たちの名前の中にですね、この小ヤコブという名前が入ってるんですね。このイエス様のこの十字架の恐ろしい光景ですけれども、まあ、そこにいた男の弟子たちはヨハネだけだったんです、十二使徒の中ではね。ところがもう一人、この小ヤコブという十二使徒の一人が、まあ、隠れるように婦人たちの間にいたんではないかなと思います。で私はそれを、私長い間ね、だから十字架のところにいたのは婦人たちとね、ヨハネだけだと思ってたんですよ。でも聖書を何度も読んでるのにね、飛ばしてたんですね。小ヤコブと書いてるんです。でその時にもうハッと思ったんですね。まあ結婚式でアンデレのことをちょっと言いましたけれども、よく似たところがあると思います。彼はそんなに目立たないんですね。しかし私が一言で言うならば、とても勇気のある人。まあ日頃は外側ではあまり目立たないんですけれども、もう一番大事な時にはそこにいる人。あなたにとってそうだと思います。あなたの生涯の中で一番大事な人は、あなたが一番困った時、あなたが一番つらかった時にそばにいてくれる人です。多くのこの世という中で友達になった人は利害関係でつながっている場合が多いですから、まあ、不利になったり損をするかもしれないと思うと静かに離れていきます。しかし真の友は逆なんです。一番必要な時にそこにいてくれる人なんですね。まあ小ヤコブという人は、これは目立たないこの方は存在だったと思うんですけども、まあ、そういう人物だったということが分かります。そしてですね、もう一人のこのヤコブが、この手紙を書いたヤコブなんですけども、主の兄弟で正義のヤコブというふうに言われています。で彼は祈りの器だったそうなんですね。まあ、当時は下が医師が多かったんですけども、絶えずこのひざまずいて祈っていたので、膝のところがねラクダのようになっていたと言われているんですね。祈りの器だったんです。で彼はさっき申し上げたように、イエス様の生まれた後で、マリアとヨセフによって生まれた息子たちの、まあ、一番上になるんですけれども、彼は初代教会のリーダーになった人なんですが、十二使徒には入ってないんですね。使徒ヨハネのお兄さんのヤコブは十二使徒です。で彼はかなり、まあ、ステパノの次ぐらいに殉教するんですけども、でもこのヤコブの手紙を書いたヤコブは十二使徒には入っていないんです。あえて言うならばですね、ヤコブがこの初代教会のリーダーになって、そのしばらく後で彼も殉教します。イエス様を救い主であるということを否定するようにね、祭司たちから責められてですね、神殿の上のところ連れて行かれてね、で彼は逆のことを言ったんですね。メシアであるイエスと告白して、そこから突き落とされて亡くなるんですね。落とされてまだ生きてたみたいですけど、その後ある人たちがやってきて、まあ、石で撃って殺してしまうわけです。でその彼が亡くなった後で、彼の弟のシメオンがエルサレムの教会のリーダーになったようです。でこのヤコブもシメオンも、それからユダの手紙を書いたのもその弟の一人ですけど、ユダですね。そしてもう一人ヨセという弟がいたんですが、私今日ですね、改めて教えられたんですけど、イエス様の、まあ、普通で言えば弟になるんですけど、この4人はですね、いずれも十二使徒には入っていないんですね。十二使徒には入っていないんです。なぜなのか分かりません。まあ、神様は、まあ、特にこのヤコブとユダには特別な使命を与えられてね、この二つの書簡を書くということを導かれたんですけども、まあ、社会的な状況から言うと、キリスト教会においても、まあ、トップのチームには入っていなかったんですね。しかし彼らはある意味で霊的な指導者であり、トップだったんですね。神の国で覚えられているリーダーであった。 ったということなんですね。まあ、私たちも、まあ、教会にたくさんの敬愛する兄弟姉妹方がいらっしゃいますけども、まあ、天国に行ったらどの人のお家が大きいのかなって思うことがあります、ね、これは差という意味じゃないんですよ。祝福の意味なんです。でいつも思うことは、私の天国の家は小さいだろうなと思うんです。なぜかっていうと、この地上においては皆さんより目立ってるからなんです、ね、前に立って話すこと多いからね。だからある意味で報いを受けてるわけですね。でも教会に忠実に仕えていらっしゃって、忠実に捧げていらっしゃって、忠実に祈っておられる方でも、そんなに目立ってはいない、その方はおそらくじゃない、確実ですよ。御国に行った時にあなたの住まいは大きいです。どうぞ皆さん喜んでください。喜んでください。面白い話がありますね。私何度も話したことあると思うんですけど、まあ、あるペンテコステ系の大教会の牧師が天に召されたって、これ面白い話なんですけどね。で天国に行ったらですね、御使いさんが彼の家を案内してくれたんですね。で通りの大きな家があって、ここですかって言ったら違うって言われて、次行ったらもっと大きな家があって、ここですかって言ったら違いますって言われて、その隣に小さな家があって、すると御使いが言ったそうです、ここがあなたの家ですって。なんで私この家こんな小さいんですか。私たくさんの人を伝道して洗礼にも導いたしね、たくさんの人のために祈ったんですよって言ったら、御使いがですね、ニコニコしていたそうですね。しばらくして彼の牧会していた大教会のバスの運転手の方が召されて天国に来たそうです。まあ、彼は遠い方のね、送迎をしておられたんですよね。で彼がちょっと見て、ごめん、その先に召された牧師が見てるとですね、御使いが彼を案内して、この家が自分だろうの家だろうと思ってて、一番大きな家に入っていたんですね。それで思わず彼は言ったそうです、なぜですかって。すると御使いが言ったそうです、あなたは多くの人に福音を伝えて、そして平安をもたらした、素晴らしいことです。でも運転をしていた兄弟はね、毎週バスの運転をするたんびに乗ってる人を祈らせた。わかります意味が。乗ってる人が真剣に祈った。だから彼の報いが一番大きいんですと言ったそうです。これね、ユーモアなんですけれども、でも私思うんですね、私は弱くて問題が多くて、いつもみんなに祈ってもらわなきゃいけなかったっていう方もおられると思うんですけどね、心配しないで、あなたの家一番大きいかもわからないですよ。天国に行ったらね。でこのですね、ヤコブの手紙というのはどういう状況で書かれているかっていうと、まあ、この手紙は、まあ、おそらく50年代から60年ぐらいの間に書かれたんではないかと思うんですけども、まあ、初期1世紀には3回迫害があったんですね。クラウディオ帝の迫害というのがあります。その次はネロの迫害、ネロの迫害は64年ぐらいなんです。それから17年だったかな、3、4年経ってですね、3つ目のすごい迫害が来るんですね。でこの時ヨハネが捕らえられて、パトモスに送られるんですけど、でおそらくこのヤコブの手紙っていうのは最初の迫害とネロの迫害の前だというふうに言われています。でその頃はもし仮にですよ、まあ、60年ぐらいだとしたらですね、ペンテコステが起こって地上に教会が誕生したのが AD の30年ぐらいになるんです。でイエス様の降誕と4年ぐらい AD の計算がずれているので、イエス様がお生まれになったのは BC ですね、紀元前の4年ぐらい。だから、イエス様が十字架につけられたのは33歳半ですからね。でペンテコステが起こりますから AD の大体30年ぐらいになるんですよ。日にちまで計算すると分かるんですけどね。でこの、30年ぐらいから見るとですね、大体30年ぐらい経ってるんですね。まあ25年か30年ぐらい経ってる。まあそうするとイエス様を真剣に信じて従ってきた人たちの中にもいろんな迷いが入ってくるわけなんですね。まあすぐに再臨が来ると思ってたけどすぐに来なかった、いつ再臨が来るんだろうか、まあ、その間にやはり迫害も続いていますから、 自分の財産を奪われたり、立場を奪われたりね。例えばですね、使徒の働きを読みますと、最初の弟子たちが福音を語った時にね、こういう言葉があるんですよ。皆さん注意して今度読んでくださいね。たくさんの祭司たちも主を信じたって書いてあるんです。祭司たち。で、祭司というのはレビ人なんですけども、レビ人というのは、その、与えられている職務の中には3つこう分かれているんですね。で、唯一ただ1人しかなれないんです。大祭司という人がいます。で、その後に、その下にですね、大祭司に使える祭司たちという、チームがあるんですね。ダビデの時代には24組のチームができて、神殿で使えていたんですけど、だからたくさんの祭司たちがいるんです。で、その祭司たちにまた使えるいろんな、こう、例えば荒野ですと幕屋を整理して運んだりまた建てたりとかありますし、神殿でもいろんな管理をしなきゃいけないですね。また門を開いたり開けたりするという大事な務めがあります。門営もですね、これはレビ人なんですね。で、そういう人たちがチームでこう主に仕えていたんです。実は預言者サムエルも幼い頃はですね、少年の頃はですね、門営の働きをしていた。これはサムエル記にちゃんと出てきます。彼がちょっと大きくなった時にね、朝門を開けたとか閉めたとかいう言葉が出てきます。これ門営の仕事なんですね。彼はレビ人なんです。ですから、そういうふうに考えるとですね、主に直接、神様に仕える人たちはいいんですけども、この世の中で生活しているクリスチャンにとっては誘惑が多いわけですよ。で、もう真面目にね、主に従っていけばいくほど損をする時には失うものが多い。迷いが生じてくるんですね。またある人たちはもう救い主を信じてるから大丈夫だって、そのまま死んだらいつでも天国行けるからということで、生活がだんだん予的になってくるんですね。お金とか、財産とか地位とか、それそのものは必要なものだし悪いものではないんですけども、そちらの方に心が傾いていく。ある人たちは神秘的なことに心を傾けていくんです。ですから、コロサイの教会にあったように天使礼拝とかですね、ある人は知識に傾いていくんです。もっと神の言葉なんですけど、御言葉を学びたい、知りたい、そこまではいいんですけど、それを超えていくんですね。そうすると知性が優先していくんですね。これは実は人間の犯した一番大きな誘惑であったんですね。皆さんご存知のように、アダムとエヴァが作られて、エヴァがまず蛇を通してサタンに誘惑されたでしょ。その誘惑の言葉は皆さん覚えておられますか。ちょっと開いてみましょうか。創世記の3章を開いてください。これは今の時代にもですね、共通しているとても大きなことなんですけども、この3章をこうずっと読んでいくと、3節、しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもならいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。その次なんです。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これよく考えるとですね、このエヴァを誘惑したこの誘惑の内容は何かっていうと、彼らがそこに手を入れてはいけない領域の、神の領域の知識を持つということだった。アダムとエヴァが作られた時に全てが整ってました。で、病気もないしね、食べるものは果物ですけど、あるいは植物たくさんあります。動物はまだ食べてはしてませんでしたね。これはノアの後なんです。で、生活問題ないでしょ。持ってないものは何なんですか。神の持っておられる知識なんです。だからこれが大きな誘惑になったんですね。今日もその誘惑に負けてはいけません。聖書がはっきり書いている以上のことに深入りしてはいけない。どんなにそういうふうに分かるといいなと思うことでも、推測は信仰ではありません。それを考えて知りたいという思いを持つこと自体は別に悪いことではない。でもそこに深入りして入ってしまうと、私たちは健全な信仰を見失ってしまいます。 健全な信仰って何かっていうと、まあ、ユダがね、同じマリアとヨセフの息子であったユダが、ユダ書の20節で書いてますけども、20、21読んでいくと書いてるんですけど、それは聖なる信仰と書いてます。なぜ聖なる信仰と書いてるんでしょうか。人間が作り上げる信仰ではないからなんです。人間が何か特殊な体験をしたとか、特別な知識を得たとか、何かすごいことを発見した、ということを土台の一部にするような信仰というのは、これは人間的な信仰であって、聖なる信仰ではないんですね。聖なるというのは神がくださるという意味ですから、清いものですからね。ですから、そういう面においてですね、まあ、逆のことも、まあ、当時宗教改革の後でも同じことが起こったんですけど、もう信じてるか義とされてるから、なんか自分の生活に、まあ、弱さが入ってきてね、罪を犯すようになる。この世のものを自分の生活で受け入れるようになる。旧約で言うとですね、テラフィムという偶像が入ってくる。これはリベカ、ラケルと思いますね。ラケルがですね、お父さんのテラフィムを盗んでいきますね。テラフィムって何だったかというと、これ小さいものから大きいものがいっぱいあったそうですけど、幸福の神なんです。神様を信じていても、自分の毎日の生活の中ではこれどうしようと思うことってみんなあるんですよね。その時にイエス様に信頼して祈ればそれでいいんですけれども、もう少し身近に何か安心感を与えてくれるようなものはないだろうかと人は探すんですね。これが偶像なんです。テラフィムは今日でも多くのクリスチャンの生活の中に入ってきています。気がつかないでそのままそこに残っている場合もあります。皆さんもし今日ですね、皆さんがご自分の信仰生活、あるいは神様の前に自分の人生というのをこう吟味なさるときに、どこかにテラフィムが入ってないかどうかチェックしてください。これはあなたに有益にならないからなんです。その部分だけ神の祝福が止められてしまうからなんです。そのところには思い煩いが入ってくるから、恐れが入ってくるから、だからそういうことを見出したら、私はこれをイエス様にもう一度委ねようって、神様に捧げようっていうね、ちょっと勇気がいるかも分かりませんけども、それをした時にあなたは清められます。本当の平安でいっぱいになります。そして神様の祝福を見ることができるようになるわけなんです。で、こういう状況が教会の中にずっとこう、まあ、流れてきていたというかね、まあクリスチャンになってもそうでしょ。 1,2 年は新鮮だけども、5年たち、10年たち、まあ20年たち、30年たちね。でもね、これ40年、50年たつとまた変わるんですよ。私50何年ですけど、クリスチャンなんてね。なぜ変わるかというと、年齢いくでしょ。天国のことをよく考えるから、地上のことの愛着がだんだん減っていくからね。でも20代、まあ、10代、20代、30代、40代っていうのは責任もあるから、地上のこともいっぱいあるんで、どうしてもそこに不安がやってくると、何かいい方法はないだろうかって考えてしまうんですね。その考えることは決して悪くありませんから。でもその時にまずイエス様って祈ったらいいんですね。聖霊様、どうぞ私のこの心を満たしてください。あなたに信頼できる聖なる信仰で満たしてください。するとキリストの平安があなたを支配してくれます。ヤコブはそういう状況の中で彼が言いたいことはですね、まあ、行いのない信仰は死んでいるのですという表現があるんです。で、これを誤解されて捉えられるんです。そうではなくて、真の信仰は必ず行いにつながっていくということです。行動につながっていくということなんですね。ヤコブはですね、清い生活のためにどうすればいいかということのためにこの手紙を書いた。キリストにあって清い生活を守る。そのことについて彼は書いているんですね。実際試練とか誘惑とか、いろんなこう語る問題、言葉の問題ですね、そういう誘惑というのもありますし、それによって周りを傷つけることもあります。これらは全て世を愛するものだとヤコブは言うんです。そして今日読んだ箇所ですね、そこで、まあ、今日のメッセージのタイトルなんですけどね、三つのそうすればということです。そうすればっていう言葉が、これ日本語訳ですけれども、3つ出てくる、3回出てくるんです。で、この3回の一つ一つの中に今言ったようなことは全部入ってるんですね。 で、まず最初は何かっていうと、4章の6節です。神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば、と書いてるでしょ。ね、そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。逃げ去ります。この間ですね、礼拝の時に、まあ、車のことに関する、まあ、命が危険だった3回の出来事のことをお伺いしたと思うんですけどね、同じ車でですね、こういう思い出があるんですね。私いわゆる今ユース委員会といいますけど、当時は青年委員会という委員会が JC の中にありましてね、でその青年委員会の多分2代目の委員長だった。で22年間委員長やってたんです。でユースのキャンプってだってお盆の時期にあるでしょ。だからまあ子どもたちに申し訳なかったなと思うんですけど、その時期に子どもたちをどっか連れてってあげるということはできなかったんですね。ですから私の記憶ではですね、2回ぐらいそのキャンプに連れて行ったことがあると。その場所が行ってもいいなっていうところの場合はね、私はまあ委員長だから、まあ、特別にそういうこと皆さんに許可いただいて、子供たち連れて行くけどいいですかって皆さんがどうぞどうぞって言ってね、で最初行ったというか分かりません、場所はね、三木にあったきれいな施設、まだできて間もなかったんじゃないかなと思いますけどね。でそこでキャンプがあってですね、キャンプの前の日にね、この近くに、まだここに教会映ってない時です、90年よりもっと前なんですね。この近くのビルを借りてました。で駐車場を借りてました。でキャンプの前の夜に私がその車を取りに行ったんですね。でこうキーを入れてですね、ひねるでしょ、その瞬間にポキッと音がした。え、キーが折れちゃったの。皆さんそんな経験したことないでしょ。車にキー入れて回したらね、キーが折れたんですよ。そんな力強くないですよ。そのキーが弱ってただけのことなんです。で折れたのはまだいいですけど、折れてしまったキーが中に入ってしまったんですから、どうしようもないんですよ。弱ったと思ってですね、今晩中になんとかしなかったら明日からキャンプに行かなきゃいけないんで、でもしょうがないです。これ多分夜ね7時前後やったと思うんですよ。電話してね、車の関係の方来ていただいてね、すぐ取ってくれましたけどね。でやれやれと思ってね、家に帰ってですよ、眠ったんですよ。で明るいの朝はですね、もうキャンプの日始まるんですよ。起きようと思ったら体動かないんですよ。初めてのぎっくり腰、全く動かない。こうしたもん、痛っっていう感じ、寝返り打てない。で当時はまだ2階で寝てたんですよ、牧師館のね。こうして階段降りないといけないしね、もう多分10分か15分ぐらい、言ってたと思いますよ。でゆっくりゆっくり体を動かしてですね、なんとか這いつくばって立ち上がったら歩けたんです。ゆっくりは、ね、でも座ったら立てない。だからこうゆっくりゆっくりってね、今日からキャンプが始まる、どうしようか、休むわけにいかない。私委員長だしね、まだその時は有名な先生をお招きしてたんですよ。でみんな困るからね、急に休んだら、まあ行くって決めましたね。で運転できないですよ。その時に運転を頼んだ方がここにいるんです、中島兄弟。覚えてますか。兄弟が多分ね、救われてまだ間もなかったと思うんですよ。でユースキャンプにね、参加されることになってね、ですぐ私電話したんです。兄弟悪いけど運転してくれないかって言って、で助手席 の, シートをリクライニングにバッと寝てですね、もう私寝ていったんですよ、もうね、幹までね。でその日の夜みんなが来て祈ってくれたんです。そうしたら少し楽になった。で、アクリル座ることができたの、椅子にね。で、また祈ってくれた。どうしてももっと癒された。帰るときは8割ぐらい癒されて帰ってきた。私は本当に主の皆を褒めたたえました。皆さんそんな無茶しないでね、同じことやれって言ってんじゃないです。その時私の立場があるんでね。で、私その時信仰が多分来てたんだと思います。このキャンプに行って必ず癒してくださるってね。だからそれはキャンプに対する霊的な攻撃でもあったんです。それ分かってたんですね。だからそのキャンプの一番責任者を攻撃するんです、悪魔を。だから悪魔に 対抗せよってここに書いてる。でもまともに対抗したら負けますよ。だからその前にあるんです、神に従いなさい。つまり御言葉を信じて御言葉にまず従いなさい。そうすれば御言葉に従うとあなたは同時に悪魔に対抗していることになるんです、ね、悪魔が攻撃してきます。あなたはそっちの方をほっといてね、御言葉の方を向くんです。イエス様の方を向くんです。聖霊が勝利を与えてくださいます、ね、そうすればここに書いてますね、悪魔はあなた方から逃げ去ります。御言葉は力ですよ。で私はまだCPM という働きをスタートして間もない頃ですけども、まあ、ある県に行って集会をしていたんですが、その時にですね、そこの先生は私にこうおっしゃったんですね。この教会の、まあ、弓道中の婦人の方がおられるんだけども、その人にメッセージのテープを差し上げたいんですけどいいですかって言われたんです。私いいですよと言いました。どうしたんですかって聞いたら、その方はまあ、ご主人を、夫婦問題があんまり良くなかったんですね。で夕方になるとですね、不安になってくるんです。主人が帰ってくる。本当だったらね、帰ってきてくれると喜びが増えるのが普通なんですけど、逆のことが起こってしまった。それがどんどんどんどんこう積もってきてというか、もうそれが続いた後はですね、彼女はマンションの4階に住んでおられたんですけど、夕方になると、ね、飛び降りようかっていう気になるっていう。絶対そんなことしちゃいけないでしょ。でそのことを聞いた、先生、僕先生がですね、私がこの行った時の集会のテープがあって、それを聞くように勧めたんです。で私もこう言ってくださいって言ったんです。夕方になる前から聞き始めなさいって、何回でもいいから聞き始めなさい、ずっと聞いときなさいってね。で彼女はそれを実行したんですね。どんなこと起こったと思いますか。恐れが消えていったんです。なぜかというとね、メッセージが素晴らしかったからではないんですそうじゃなくて、メッセージの内容が素晴らしかったから。なぜかというと内容は御言葉だから、ね、神の言葉が語られてるんですね。だから彼女はメッセージ聞いてるんです。本当は神の言葉を聞いてる。神の言葉が彼女の心に触れて、霊に触れて癒しを始められた。神の言葉があなたの心に触れ始めると、心の中にある不安とか思い煩いが逃げていくんです。なぜならね、悪魔は神の御言葉に絶対対抗できないんですよ。だから、いや私まだイエス様信じてないんですという方もね、御言葉を読んでみてください、ね、読んでるうちにクリスチャンになると思いますけどでもとにかく御言葉を告白するんです。もう御言葉を貼っといてください、あちこちに、ね、貼れる人はね。この今メッセージを聞いてるかもわからないある姉妹のレポートを読んで、私は思わず吹き出したことがあるんですね。ご主人となんかわーって言い出してですね、ご主人までクリスチャンなかった頃だと思いますけども、彼女がなんかあと怒ったらご主人が言ったそうです。お前トイレに貼ってる御言葉読めって言ったそうです彼女が貼ったわけですけど、何の御言葉とか私ちょっと覚えてないんですけど、多分常に喜び絶えず祈りってこれじゃないかなと思うんですけど、ご主人も見てますからでもまだその人はクリスチャンであってもなかったも関係なく御言葉働くんですよ。悪魔が逃げていきますね。二つ目にヤコブが何を言ったかというとですね、神に近づきなさい。そうすれば何が起こるんでしょうか。神に近づきなさい、これ8節なんですけど、神はあなた方に近づいてくださいます。これは実は私は救われた1ヶ月後に改心をした時の見言葉なんですね。で救われるのはですね、信じただけでいいんです。イエス様を信じますって、贈り物、神様の救いの贈り物をもらうだけなのでね。だから今日もしまだそうでない方いらっしゃったら、もうこのメッセージ終わるまでの間にね、いただきますともらってください。イエス様信じます、それでいいんです、もらうだけなんです。ところがもらったんですけど、私の心は改心をまだしていない。改心とは何かっていうと、私の心もキリストに従うというふうに180度生き方を変えることなんです。だからある人はイエス様を信じて何年もなるけども、まだ改心していないので、結局自分中心の生活になるんです。救われてはいるんですよ。で礼拝をしたり賛美するときは、そのときだけイエス様万歳なんですけど、もう終わったら自分が王様なんですね。改心していないから。改心するときに何が必要かといったら悔い改めなんです。 十字架が本気でわからないといけないんですね。ちょうど私がイエス様を信じて1ヶ月ぐらいの時に、教会の土曜日の学生の集会の時にですね、祈らなきゃいけないことが起こったんですね。でその時は祈れなかった。その瞬間にこの御言葉が浮かんできたんです。二心の者どもよ、神を信じながら同時にこのように仕えている、イエス様を王と言いながら実際あなたが主人になっている、二心悔い改めなさいという迫りが来たんです。心を清くせよ。その瞬間にもう自分でも不思議なくらいですよ、涙がもう滝のように溢れてきたんです。私はワンワン泣き始めた。20人ぐらいあの学生の仲間いましたけど、みんなもうもらえなくて、私が泣いてるもんだからねみんな泣いて、その後祈り会が1時間ぐらい続いた。みんな悔い改めました。あなたが悔い改めなきゃいけない本当の悔い改めは、あなたが心の中で思ってるような問題じゃないです。もっと深いところにあります。それはあなたの心が光に照らされて神の前にこう出されないと気がつかない。だから理解している範囲においてはイエス様第一かもしれないけれども、理解を超えたいわゆる直感的に応答して行動するときには、その隠れている自分中心のものが選択するんです。だから結果的には自分中心になるんです。すぐに自分中心の印は何かってすぐに不安が来るということです。今はこれが一番いいと思っても、もうしばらくすると、なんでこんなものを選んだんだろうということになります。神様によって導かれたことは、最初はあんまり魅力を感じないこともたくさんあるんです。いいけれども魅力はあまり感じないなって。ところがですね、だんだんそれが磨かれてきたときに、すごい、こんなに素晴らしいものを神がくださったのかって気がつくんです。これが生涯続いていくんですよね。だからヤコブは言うんですね、神に従いなさい。そうすれば、彼が言いたいことはですね、神様の恵みと祝福があなたの中にあふれ流れてきますよということを言ってるんですね。三つ目は、この十節に出てきます。十節にね、主の御前でへり下りなさい。そうすれば、主があなた方を高く上げてくださいます。主の御前でへり下りなさい。実はこの読んだ少し前のところからも読みますとですね、読んでますね、6節とこの10節にね、へり下るという言葉2回出てくるんですよ。ところがこれちょっと意味が違うんですね。最初のへり下るというのは神の臨在の中にへり下ることなんです。それと神の恵みと祝福が来るんです。次のこの10節はですね、自分が神の前に罪深いものであるということが分かって十字架の前で深くへり下ることなんです。十字架の前で深くへり下って悔い改めることです。もう私の人生はキリストを中心に行動します。その部分をサタンに握られてる人はね、疑いとか恐れに握られてる人はそこから清められて解放される必要がある。聖霊がそれをなさるんですけども、それをするのは御言葉の剣なんですよ。書いてるでしょ、エペソの6章に御言葉の剣は両刃の剣なんです。これが聖霊によって用いられないと両刃ですから、それを用いてあなたも傷つくんです。聖霊が用いられるときに見事にあなたの思いと志、あなたの心と内側にある深い神の御心の願いが分離されているんです。分離されていったときに何を選ぶべきか、何に従うべきか分かるんです。それまではね、戦いがあるんですね。自分中心だから。自分中心のままで神の前に出れば出るほど私たちは悩むんです。それはいいことなんですよ。悪いことではない。ですからその悩むことは続くんですよ。私は1年続いたんです。ある人はもっと続くかも分からない。でもそれは本当の解決が来る入り口なんです。そこから逃げないでください。そこから別の部屋入らないでください。光の中に出ていくんです。私はこういうものです。でもあなたの十字架の血潮によって私を清めてください。聖霊によって私を導いてください。どうぞお立ち上がりください。アーメン。感謝します。 今日私はこの礼拝の中で、あるいはインターネットでまた御言葉を聞かれる方がたくさんいらっしゃいますけれども、神様はあなたがキリストを救い主として受ける助けをくださいます。その次にあなたの人生が改心する、ね、自分中心からキリスト中心の人生に変えられる、そこに神が導いてくださると信じます。アーメン。今しばらく一緒に主の前に出ましょう。アーメン、アーメン、ハレルヤー、おー、ハレルヤー、アーメン、ハレルヤー。恐れの霊に騙されないで、あざけりの霊に騙されてはいけませんよ。聖なる方をあざける者は悪魔の働きです。イエスの御名によって命じます。出て行きなさい。主の血潮によって命じます。立ち去りなさい。私たちはキリストによって贖われたものです。ですから神の子です。主の勝利を宣言します。あなたは清いものです。あなたは聖なるものです。アーメン、アレルヤ、アレルヤ、主はこの教会を、また私たち一人一人を性別していらっしゃいます。それはキリストの花嫁になるためです。汚れたままで花嫁になってはいけません。主に清められて花嫁にならなきゃいけません。私たちの深みまで清められることです。改心して主に従うものになるんです。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。今賛美の中で悔い改めましょう。古き働きから離れましょう。古き人から離れましょう。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ。思い煩いが去っていきます。恐れが逃げ去っていきます。清い精霊があなたを満たしてくださいます。清い喜びがあふれてきます。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 イエス様にお任せしましょう。
アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ。
身軽になりましょう。もう恐れはあなたに縁のないものです。神様の愛に満たされましょう。
父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この週も一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。